本当にこうして、主日礼拝ご一緒に捧げさせていただけることを、嬉しく思います。今年の元旦礼拝ご一緒させていただいた多くの兄弟姉妹ご一緒していただいたと思いますけれども、今年の元旦礼拝はあなたの希望が絶たれることはないということで、メッセージをお取り次ぎさせていただきましたけれども、今日は第2弾というようなそのようなことで導かれています。昨年の漢字がなんと災いということでありました。そんな中で、私たちは年の初めに、今年は何もありませんようにと、そういう平穏無事な一年でありますようにと、祈りたいようなものでありますけれども、しかしもはや何が起こるかわからない、そういう時代に突入しているように思いますと、そうした中でどんなことがあったとしても生き抜くことができる鍵を神様はこの年私たちに託そうとしておられるのではないでしょうかと、メッセージを取り継がさせていただいたことでありました。どんなことがあってもというその鍵とは、神様の国、神の国の価値観を持って私たちが生きることではないでしょうか。価値観、なんか難しいようなことでもあります。目に見えるものではありませんので、けれども本当に私たちの生涯に価値観というものは大きい影響をもたらすもの。そしてお話をさせていただいたのはおみくじのことでした。覚えてらっしゃいますか。今日が一番悪いのかと思ったら大今日というのがあるっていうのは、大凶を年の初めに引いてしまったら、私たちが神社でお参りをするということはないかもしれませんけれども、なんというこの年は、もう今年は何も新しいことにチャレンジするうんぬんとかいうことはやめて、もう本当に静かに一年を過ごそう。かたや同じ大凶を引いたとしても、ある方はやった、もう最悪のものを引いたっていう、年の初めに最悪のものを引いたら、あとはもうみんないいことばっかりじゃないか。ですから、実際のところは目に見える現実がどうこうというよりも、それをどのように見るかという私たちのうちにある価値観こそが私たちの人生を祝福へと、あるいは本当に虚しいものへと導くという、そうした中で私たちは神様の国の価値観をこの年受け取らせていただきましょう。そして、ご一緒させていただいたことは、この年、祈りの中で示され、そして踏み出す一歩は全て成功、そして神様の御声を聞かずなすことは、たとえこの世的には成功のように見えたとしても、それは失敗だ。なぜならば全能者である神様の介入を退けることになるので、私たちは信仰によってこの年一歩を踏み出させていただいて、人生の勝利者として歩ませていただきましょうという、そんなことでありました。この朝はですね、第2弾、神の国の価値観、小局面を一つだけご一緒させていただきたいと思っています。この言葉をこの年、心に留めましょうって、こういう思いが私たちのうちにたとえ湧いてきたとしても、この言葉を私たちは受け取ることがありませんように、 逃げることなくそれを手放すものであることができますように、一つだけであります。それは21節でありますけれども、そこで目が天に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんとありますが、私たちがこの年どんなことがあっても逃げることがありませんようにというその言葉は、必要、あなたは、お前はいらないというこの言葉を、握ることがありませんようにということであります。聖書は言っています。必要のない人、いらない人など一人もいない。この箇所はパウロが人と人とのつながりのことを人間の体に例えて説明している箇所であります。人を体を構成する器官に例えて、その上で体の中で他のものよりも弱く見える部分に向かってお前はいらないなどと決して言ってはなりませんと戒めている箇所であります。あなたなど必要ありません。このことは教会の中の交わりにだけではなく、人として私たちが他者と絆を深めていこうとするならば非常に大切な言葉であります。この箇所を取り上げるときにですね、よく、例えられたりするんですけど、顔のこの位置、もし口が一番上にあったらどうでしょうか、肌が上に向かってたら、見てたらどうでしょうか、食べるときに骨が落ちてきとか、落ちてきてとかですね、そんなふうなことで、この考えてみるならば、本当に、全てのものがバランスよく意味があって、そこに置かれているという。優劣ではなくして、豊かさという、そしてこう、顔の形、同じ、今はコンピューターでちょっと目の位置や眉毛の位置がちょっと違うだけでもうコンピューター認証っていうので、パスワードを打たなくてもっていうのは、そんな時代、豊かさなんだっていう。そして、眉毛なんか皆さんどうでしょうか、あってもあまり意味がないような気がしますけれども、実は何が決定的に、その人の顔の表情を豊かにするかっていうと眉毛だそうです。眉毛がこう垂れてるのか怒ってるのか、人の表情が最も豊かに表すのは眉毛、ね、目に、汗が流れるのを防ぐというのはもちろんでありますけど、そんなふうなことを考えるときに一つ一つの器官というものは、調和、神様の恵みによって調和の中で備えられているともに、実は自らということよりも他者を生かすため、他者のために存在しているそれぞれなんだということを教えている箇所であります。そう考えますと本当に、体には無駄というものはないんだ。この体の器官というものをパウロはこの私たちとの私たちの人間関係、に例えてっていう、人は一人では生きていくことができない、いらないと言われるような存在はないのだっていう。ですからお前はいらない、あなたはいらない、必要ないと決して言ってはならない。 それはどんなことがあっても言ってはならない言葉なんだと、このところにおいて今しめているわけであります。私はあなたを必要としない、目が手に向かって言うことはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんけれども、現実の生活の中においては何か起こると言葉に出さなくとも心の中で必要ない、あなたはいらないというつぶやきにも似た気持ちや苦々しい思いを抱くようなことがあるとするなら、湧いてくるようなことがあるとするならば、注意をしなければならないとパウロは警告をこのところでしているわけであります。あなたは必要ないという、それは人を殺す言葉であります。私はこの言葉によって殺された人を知っています。生田教会の大塚先生でありますけれども、小学校の時に野球チームを地域の子どもたちと、そしてリーダー格のお兄ちゃんたちがじゃんけんでこう取っていくと、そして残ったのが大塚君で、そして大塚か、大塚ならもういらないと言われたことによって、もう死んでやる。まあ大塚先生は逆にそのことを通してイエス様に出会っていかれるというようなことでありますけれども、問題を起こしたお前なんかも必要がない、生産性の上がらない、役に立たない、あなたは必要ありません、あるいは私の心を引きつける魅力に陰りが見え始めたあなたは、あるいは私の価値を高めてくれるあなたでなければ、そのような中で私たちの心の内に誰かに対して必要がないという思いが湧いてくることがあるなら、その延長線上誰もいらなくなってしまう。そして最後に残るのは批判力旺盛な目を持って周囲を見る一番自己中心で高慢なこの私だけが残る。しかしそこには救いがない。皆さん、私たちが周囲の人を見てですね、必要ないという思いが心に起こってきたならば、それは神様から出ているものではないですね。神様からの思いは、私たちがその人の問題に共感するように、そして私はこの人のために何ができるだろうかと、その人に使えるようにと神様は私たちを導かれるからであります。それが神の国の価値観、私たちが生きるべき神の国の価値観の消極面、そのことをこの第一コリントの十二章は私たちに教えています。あなたは他者を生かすために生かされているあなたなんだ、私は自分のための私ではなくして、私の周りのものを生かすための祝福としても私なんだっていう、ですからお前は、あなたは必要ないとはサタンのつぶやきであります。しかも、あの人は必要がないとサタンは思わされるだけでなく、私たちがこの価値観を掴んでしまったら、サタンはこの私もいらない人間なんだと思わせてしまいます。私も価値のない人間なんだ、生きていてもしょうがない 何をしても失敗する、こんな私を誰が大事にしてくれるだろうか、誰も、いや、いない。そこまで私たちの思いを持っていこうとするのがサタンの狙いであります。けども聖書は言っています。イエス様は全ての人を祝福したいと願っておられて、あの人はいらないと思われるような人のために、自分も必要ないと思っている私たちのために、私のために十字架にかかってくださって、あなたは大切なんだ。皆さん、この年消極面として、神の御国に生きる私たちとして、この一つの偽りだけに騙されないように皆さんいたしましょう。あなたは神の目に大切です。あなたは神の目に大切です。いや、私はかつては、でも かつてのようにと、孫が来てもかつてのようにお年玉をたくさんあげれるわけでもないし、私のようなものがうんうんっていう、いろんな私のようなものということを考えれば、いろんなことが湧いてくるでしょう。けれどもあなたは大切です。聖書ははっきりと言っています。必要でない人は一人もいない。神様が私たちをどのように見ておられるのか、ちょっと、この第一コリントとともにですね、ルカの福音書を、この朝お開きしたいわけでありますけれども、15章の4節から、ルカによる福音書の15章の4節から、イエス様が語られた例え話ですけれども、146ページ、146ページの4節から7節まで読みしますね。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたなら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。イエス様はこの例えの中で、神様をいなくなった一匹の羊を見つけるまで探し求める羊飼いとして紹介してくださっています。いなくなった羊ということは、言葉を変えるとですね、迷子になったということであります。迷子になったということでありますけれども、この羊はどちらかというと自分のせいで、自分の愚かさのゆえに迷子になってしまいました。しかし神様の目からすると、そのような羊であったとしても見つけるまで探し出さないであろうか、そうせずに折れない尊い存在なんだ。ある人は言うでしょう、100匹もいるんだから1匹ぐらい いなくなってもいいじゃないか、100分の1に過ぎないんだから。しかしイエス様が例えられたこの羊飼い、天のお父様はそうではありません。羊一匹一匹に名前をつけて自分の子供のように大切に世話をしている。当時の羊飼いと羊とは運命共同体、その一匹が見つかったら、いなくなったら見つけるまで探す。ユダヤの人々にとって羊飼いは身近なものでした。現にそのように羊飼いが羊を飼っている姿を見ていたでしょうから、このイエス様の例えをうなずきながら聞いたことでしょう。一人の人が失われる、一人の人がいなくなる、それは100分の1ではない。大切な一人、かけがえのない一人、スペアのない一人なんだ。それが神様のあなたに向かう視線であります。だからこそ見つかったなら大喜びで喜ぶ。ある小学校に手を焼く子どもさんがいたようであります。ちょっとしたことで騒いで席を離れて暴れて部屋を飛び出してしまう。担任の先生は1年かけてこの子のことをよく知り研究しようと心に定めて、そしてそれにですね、お世話になった大学の先生を訪ねて相談に参りました。するとその教授からはですね、まずはその子の行動をよく観察するようにというアドバイスを受けたそうであります。担任の先生はそのアドバイスをもとに観察を始めました。1年かけて自分一人では目が届かないと考えて、学校中の先生たちにも、協力をお願いした。そして情報を教えてほしい。若い、謙虚な、本当に先生でしょうね。お願いします。そうすると、誰々君が廊下の窓から外を眺めていたよ。何を見ているのかと思って横をずっと見ていたら、外の木に鳥が止まっているのを、それをずっと見ていた。そんな情報が来るたびにですね、それを全体の、職員室でっていう共有するというような。するとどうかと、観察を始めて間もなくしてその子に変化が起こったそうであります。以前のように暴れたり飛び出したり亡くなった。1年かけて取り組もうとしていたテーマがもうその必要はなくなった。その子の周りに起こったことで何が変わったのかというなら、多くの先生がその子に関心を持ち関わるようになった。もちろんこのケースを持ってですね、全てのものに押し伸べるなんていうことはできないことを思います。でもこの子の場合には先生たちがその子に関心を持つ、それだけのことだったわけですけれども、まもなく行動が安定して、それまではどうだったかというとですね、その子が落ち着いている時には特に先生たちは注目しない、で騒ぎを起こした時だけ関わって、静かにしなさいという関わりだった。そして何か起こった時に、どうしよう、この子をどうしようと、でもこの男の子は僕に注目して 僕のことをよく知ってというそういうものだったんでしょうか。彼の場合には本当にそのことが大きな助けになったようであります。聖書は明確に語っています。私はあなたを必要としないという人はいない。いらない人など一人もいない。これが私たちがどうしてもこの年逃げらなければならない神の国の価値観の消極面。この偽りを決して私たちは受け取ってはいけない。そうでなければ私たちは自分さえも私なんて必要がない人間にしてしまう。この朝は歓迎礼拝でもありますけれども、メッセージの結論は、あなたは神様に探されています。あなたは神様の目に大切です。あなたは神様の目に大切です。あなたの代わりはありません。でも私はこんな足らないところが、こんな、それはあなたの個性じゃないですか。それはあなたの豊かさじゃないですか。あなたでなければ満たすことができない。愛し合う関係の中であなたは必要とされている人ではないですか。この年、このことを受け取らさせていただきましょう。そして手を取り合いながら、励まし合いながら、この年どんな試練が私たちを襲ってくるかもしれません。そして中で、あなたは大切ですとしっかりと手を握り合って、そして歩まさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。神様の前にお祈りいたしましょう。神様、あなたの前に私は大切な存在であることを感謝しますと、必要とされている私であることを感謝しますと、けれども私は私のためではなく、私の周りの人を生かすために生かされている私であることを感謝しますと、どうぞ私の生涯を惜しみなくそのことのために捧げさせてくださいと。そしてこの年も喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く者であることができますようにお祈りをいたしましょう。